P の 10P から始まる。こんにちは、こんばんは、おはようございます。 P と申します。この番組は時代を超えて愛されている歌謡曲が大好きなアーティスト P がすごいと思っているアーティストをお呼びして対談し、私の提唱している新歌謡曲を探求していく番組です。 P の 10P から始まる記念すべき第2回目の収録です。 P は毎回作曲家をお呼びして一緒に楽曲を制作しているのですが、今回リリースしました花あかりを作曲してくれたかかしさんです。こんにちは。
こんにちは、かかしです。よろしくお願いします。
かかしさんです。ご無沙汰してます。
ご無沙汰しております。
で、ミックスしてマスタリングして以来
ですかね。そうですね、そうですね、
はい
はい、
今日は雨降ってるんですけど、わざわざご足労いただきありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。
ということで、かかしさんをご紹介しようと思いますが、かかしさんはボーカロイド楽曲を制作発信するアーティスト。これまでファーストアルバムルージュ、ファーストミニアルバムブルー、シングルジュースボックス、バウ、泣くオールなどの作品を配信、はい、合ってる？
合ってます。
よかった。
ありがたい。
中でもアルバムルージュに収録の新生活は2021年夏頃に TikTok を始め、 SNS で話題となり、ボーカロイドと J-POP の垣根を越えて活躍中です。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。こうやってなんかラジオとかポッドキャストとかってなかなかないんじゃないですか？
いや、全くないですね。
初
ですね。
かかしさんの肉声初、はい、
あ、でもなんかツイキャストとかやりますけど。
あ、そっかそっか、はい、じゃあファンの方々は今日はね、思う存分この声を楽しんでいただいて。
いや、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、初めてお会いしたのって結構前ですもんね。
そうですね、去年の12月とか、ね、うん、年末ですよね。
かなり時間をかけて丁寧に制作させていただいたんですけど、まああれですよね、最初対面で初めましてのご挨拶して、うんうんうん、その後オンラインで細かくやり取りさせていただいてみたいな流れだったんですが、
はい、
最初の初対面の印象とか覚えてますか？
そうですね、なんでしょう、やっぱり主人公感といいますか、圧倒的なオーラを感じましたけど、はい、
本
当ですか？、はい、
マジ
入ってきた瞬間にも
やばい。そっか、私が後から入っちゃったんです
よ。すいません、
お
待
ちさせていただいちゃってすみません。
そんなことないです。
私はですね、なんかすごい、はい、なんかいい意味で音楽家っぽくないなと思いました。
あ、本当ですか？
うん、なんか社会性がすごい高い感じ。
社会性まあまあ、そうそうかもしれないですね。
すごい丁寧、話し方も丁寧だし、はい、格好とか身なりとかも超なんかおしゃれで綺麗でパーマも当ててて、すごいなんか意外、はい、意外でしたね。なんかボカロさんってあんまり私会ったことなくて。
あ、ボカロ P さん、
はい、
はい、
なのでなんか、うんうん、あ、こういう方もこうやって楽曲制作されてるんだっていう、うんうんうん、ファーストインプレッションでした。
なるほど、
はい、そんなこんなで、
そんなこんなで、
かかしさんを知ったのはですね、
はい、
私去年ぐらいからボカロを聴き始めたんですよ。
あ、そうなんですね。
遅かったんですけど、なんか興味を持ち始めて聴くようになって、
うんうん
うん、でそんな中新生活がちょうどバズってたタイミングでもあったので、でスタッフ間でもすごい話題になってて、
うんうんうん、
でなんか曲聴いたらすごいなんか P に合いそうだなってすごい思って、なんか情緒的なメロディーとか歌詞の世界とか、あと楽曲のクオリティがめちゃくちゃ高いなと思って。
あ、本当ですか？
なんかどんどんアレンジが変化してたりするじゃないですか。
あ、そうかもしれないです ね、なんか
いろいろ器用にやれる方なのかなってすごい思って、
うんうんうん、
なんかきっといい曲書いてくれるんじゃないかなって思ったのがかかしさんにお願いしたきっかけでした。
なるほど、
はい、
そうなんですね。
初めて言い
ました。初めて知りました。はい、
そんな感じでなんかテーマを最初言ったんでしたっけ、
うん、一番最初は、
はい、
どうなんでしょうね、あの花あかりじゃない曲を。
あ、そうなんですね。
そうですね、
裏話なんですけ ど、まず最初になんかもっとポップなね。
そうですね、なんか
なんて言うんでしょうねなんか言葉遊びがすごい楽しい、う
んうん、なんかまあ最初にいただいたお話だとその、
はい、
結構 SNS の世代に寄り添ったような、う
ん、確かに
音楽を、
はい、
まあ、求められていたのかなみたいな風に思いまして、それで作ってたんですけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっと それがあれですよね、対面する前の
話ですよね。そうそうそう、そうです、そうです。
でちょっとやり取りしていく中でどちらかというと多分やろうとしてることが少し、
うん、
もう少しなんでしょうね、僕の中で持っていた進化要曲がちょっと明確になってきて、
はいはいはい、
で、まあ、ゆくゆくお話を聞いたらやっぱりこっちじゃないかもみたいなふうに思って、うんうんうん、まあ、花あかりを作り始めたようなイメージですね。
そうですね。でもなんかすんなりと、あ、わかりました、作れますみたいな感じで受け入れてくれたので本当にありがたかったんですけど、もともとその書いてくださった曲も もちろん超素敵だったんですけど、なんかね、もうちょっと普遍性があって、うんうんうんうん、大人っぽくてみたいな、
そうですね、
等身大の女性像をテーマにした作品がいいみたいなのをオーダーをさせていただいて、あと春、
うんうんうんうん、
どうしても春をテーマにしたくて、
春のテーマ
春がもう私昔から異様に好きっていうのもあるんですけど、
あ、そうなんですね。
そう、なんか冬が明けた後のこの多幸感じゃないけど、長い冬を抜けた後のなんか幸せいっぱいなムードがすごい好きで、なんかそれって今のこのコロナ禍でだんだん、まあまた増えちゃってるけど、落ち着いてきてる、希望が見え始めてるのとちょっと似てるなと思っていて、で今回そう今年リリースする曲とかは春をテーマにしたいなっていうのがもともとあったので、ぜひ春をテーマにした曲を書いてくださいみたいな、
そうでした
ね、オーダーの仕方だったんですが、
はい、
もうバッチリ
バッチリ
超春で
そうですね、はい、
まあ、花あかりって言葉は春の季語、
そうですね、春の季語で、なんていうかその桜が咲いていて、
うん、
まあ、夜その桜の明るさみたいなものだけで周りが 薄暗いところがまあ少し明るく見えるみたいな、
ね、
そういうイメージの言葉だったりしますね。
そうですよね、
はい、
すごい素敵だなと思っていて、なんか春ってもう春じゃない、桜、
うんうんうん、
桜って聞いただけですごい切ない気持ちになるんですけど、
はい、
なんか本当にすぐ散っちゃうし、
確かにな
んかその日本ならでは日本人でしか味わえないこの、うんうんうん、なんて言うんだろう、感傷的な気持ちとかに浸れるお花だったりするので、うんうんうん、本当に素敵だなって最初思ったんですけど、
はい、
それにね、その自分の愛とか恋心、うんうんうん、主人公の女性のを重ね合わせて、
うんうんうん、
これ私の解釈なんですけど、
はい、
桜が咲いてた時期に好きな人と過ごしていて、
はい、
でもお別れすることになって、
はい、
それでも毎年春はやってくるし、
はい、
桜は咲くから、
はい、
その桜を見るために彼のことを思い出しちゃって、
はい、
その別れをまた、
はい、
海に入って浸ってしまうみたいな、
はい、正解です。
ありがとうございます。
公式でいきましょう、それが。
よかったです、はい、そういうあのね、すごいめちゃくちゃ切ないですよね、この曲。
そうですね、切ない感じの
曲
になってます。
本当に素敵だなと思ったんですが、まあ、新生活もさ、はい、すごい女心を表現するじゃないですか。そういうの得意なんですか。
そういうの得意っていうとなんかちょっとあれですけど、
モテる男性は女心、
そう、いやでもまあなんていうか、もともとボーカロイドで書くってなると、
はい、
そのボーカルが女性になりがちなの で、
ね、
どうしても歌う内容とかは女性目線になっちゃうんですけど、
うんうんうん、
まあ、得意かもしれないです
ね、なんか本当に男性が書いてるようには感じないというか、なんかすごい女心
が
詰め込まれて
女心を歌う感じで、
はい、あとあれですよね、言葉遣いが和歌のようというか、
はい、あ、そう、ね、で今回は結構特に意識して、
はいはい、
そういう何でしょう、俳句で使いそうな古語みたいなものを、まあ、わざと選んで言葉をしてた感じですかね、歌詞にしてた。
それってもう自分の中にある言葉なんですか。
いや、花あかりもそうですけど、
うん、
そもそもなんでしょう、結構調べるタイプというか、テーマが決まったらそこから新しい今まで使ってない歌詞の方がいいかなって思ってるんで、
はいはいはい、
調べ始めてって感じですかね。
確かに知らない言葉いっぱいあったもん。
なんかありましたっけ。
キサラギとかも。
あ、キサラギ、
はい、これあれですよね、寒いというか重ね着するところから来てるっぽいですね。
そうです ね、なんかキサラギってこの文字で書くと、
うん、
その寒い季節から少しずつ暖かくなっていくみたいな意味の言葉になるんですけど、
うん、はいはい、あ、そうか、漢字によって違うんですね。あ、そう
な
んですよね。
なんか月が ついてるキサラギあるじゃない
ですか。ありますね、2月女編の口に。
あ、
ね、はい、
あれだともっとなんか寒い季節を表現する
。あ、なるほど、
言葉になるみたいですね。
面白い、同じ読みでも違うんですよね、うん、漢字によって。
そうですね。
でもそういうところからなんかその日本の情緒を感じるというか、あと酔い寄せに身を許していたとか、
うんうんうんうん、そうですね、
しびれるほど愛した
情緒的な感じで、
あとうなだれる花とか。
これ結構あのレコーディングの時に、
いや大変でしたね、
発音が難しそうな感じの
メロディーとの跳ね方でなんか、うんうんうん、うが発語しづらくて難しかったです、
そうですね、
ここ。あとあーいがたーまあ棚心、
あー
棚心普段使わない
棚心、まあ手のひらなんですけど、単純に意味合いとしては、ね、なんかこれはなんか小説かなんかで見て、その君の感情が僕の棚心に収まらないみたいな、そういう、
めちゃくちゃ素敵、
素敵な節回しを覚えていて、
ちょっと使わせていただいた。覚えていたんです。
そうですね、
語感がいいですもんね、手のひらっていう、うんうん、棚心って。
そうですね。
あと私が一番好きなのが、
はい、
あの花からキラキラキラ、
うんうんうん、
サビの始まり、
はいはいはいはい、
キラの最後のキラが
落ちる、
そう、てか小説またぐじゃないですか。
あ、そうですね、キラキラキラ、
それが最高だなと思って。
なるほど。
普通さ、
はい、
花からキラキラで次の文章に行くじゃないですか。
そうですね。
そうじゃなくてまたキラが来るのがめっちゃフックになってて、
う
ん
う
ん、
そうですね、
かかしさんっぽいな
面白いポイントでは
ここ思いました。
はい、
はい、そんな感じです。
はい、ありがとうございます。
あとメロディーがね、なんかサビが半音下がったり、
うんうんうん、ああそうですね、ちょっとまあエモーショナルというか、
すごいいいですよね、
はい、
あそこがより一層なんか日本的な、
うん、日本的な
感じにさせてますけれども、
はい、
もうなんか思い出というか、思い出の前にこの曲作りにあたってリファレンスにした楽曲とかあるんですか。
はい、なんていうか、まあお話をさせていただいて、
はい、
結構その歌謡曲に対して自分がどう向き合っていくかって考えた時に、
はい、
なんか歌謡曲って聞くとやっぱり昭和歌謡、
そうですね、
みたいなものが思い浮かぶなと思って、はい、とりあえず昭和歌謡を聞いてみようと思って、あの美空ひばりさんの愛さんさんあるじゃないですか、
は
い、
なるほど、
あの曲をちょっと聞いて、なんかあの情景を歌うみたいな、愛さんさんとみたいなところが結構、まあ、花かりキラキラじゃないですけど、
確かにな
んかそういうところ、まあ、似てるかもしれないですね。
なるほど、うん、
ね、表現の仕方みたいな話で言うと、
あれもなんか言葉のはめ方とかもあれですもんね、うんうん、綺麗ですもんね。
そうですね、綺麗ですね。
へ
ー、サウンドというかその音の面で言うと、
はい、
結構その自分が、まあ、思春期に聴いてた時代の音楽が、
うんうん、
なんていうか、まあ、ルーツじゃないですけど、
はい、
になっていて、うん、あの柴咲コウさんの形あるもの、
うん、めっちゃ好きだった。
好きですか、
はい、
めちゃめちゃいい曲じゃないですか。
あ、めちゃくちゃいい曲、はい、
なんかこれぐらいずっと残りそうないい曲
を、おー、なるほど、
なんかサウンド面をちょっと、まあ、まあ似せてじゃないですけどイメージにさせていただいて作った感じですね。
それは知らなかったです。
言ってなかったですね。
はい、確かにな
んかこれリファレンスですみたいに出しちゃうと
られ
これぐらい強い曲来るんじゃないかと思われる。嫌で
めちゃくちゃ強いっすよこの曲。
そう
だったんだ、
はい、
確かにずっと残りますもんね、あの曲ね。
めちゃめちゃいい曲ですよね。
確かにすごいとこついてる。
好きで、
なるほどね、
はい、
なんか今回その演奏面でもアーティストさんに参加していただいたじゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、ソーグッドさん、
はい、
ギターでソーグッドさんと、
はい、
鍵盤で太田さん。ソーグッドさんあれですもんね、かかしさんのあれですもん、はい、ラブコールというか
僕の推し、
はい、
推しアーティストといいますかめちゃめちゃかっこいい
バンドですね。かっこいいですね。私も
ライ
ブ一度目させていただいたので、うんうんうん、ギターがマジですご
くそうなんですよ本当にやばいやばい人ですね。
やばかったですね。でももうあれですもんね、一回打ち合わせさせていただいて、
はい、
もうほぼ一発 OK みたいな感じ
ですね。そうですね、ギター周り全部やっていただいて、
うん、
ね、すごいロマンチックな
本当
あのギターをされていますか。
なんかそれこそ本当に あの桜がひらひら舞ってるようなギターだなと思って、うんうん、ギターソロのとこ特に、
うんうんうん、そうですね、なんかすごくアップダウンアップダウンみたいな、桜の花びら舞ってるみたいな、
ね、ロマンチックでしたね、うん、あとは太田さんはレコーディング一瞬で終わりましたね、
う
ん
う
ん、は
い、いやもうすごかったですね何にも文句がなかった
です、何もなかったですね、うん、なんかこのピアノの感じは私宇多田ヒカルさんの桜ドロップス
にな
んか近いなって思ったんです
よね、確かに確かにそうかもしれないです ね、うんうん、
結構あれをイメージしながらレコーディング臨んでたんですけど、そんな素敵なアーティストさんにも参加していただいております。なんか思い出、印象に残ってることとかあります、
はい、印象に残ってるのはやっぱりレコーディングの時に何でしょう、ハモリ
取
ったじゃないですか、
むずすぎ
ちょっとハモリむずすぎ問題が起こってちょっと申し訳なかったなっていう、
あれってもう機械で作ってるから、
はい、
そういうことです
ね。そうですね、多分歌を歌われる方が、
うん、
なんていうかハモリフレーズ作ると、
はい、
まあ、単純になんか何度下げてで、
はいはいはい、
まあこの音域で歌うかみたいなことをやると思うんですけど、
うんうんうん、
もう完全に打ち込みで作ってるんで、人が歌えるかを全く無視して今回作らせていただいて、
それってあの主旋も主旋、あのブレスの位置とかってどうやって決めるんですか。
あ、でも主旋率に関しては何でしょうね、まあブレスがないとなんていうかそれはそれであまり良くない曲だと思ってるので、まあ自分で歌ってみたりとかしますけど ね、 それは。
でも全然歌いやすかったですね、主戦は、はい、でもただそうコーラスコーラスこれどういうどうなってるんですかみたいな感じだったんですけど、そうですね、
なんか結構あの今回作らせていただいた曲ってコード進行が独特で、
うんうん、
なんか割となんでしょうね、サビで言うと折り返しまでのコード進行とその後のコード進行が全く違ってたりとか
するんですよね。
コードネームが変わってるというか、すごいオタクっぽい話になっ
ちゃうんですけど、そういうの大好きですよ、皆さん、はい、
なんか、はい、セブンスになったりとか、
うんうん、なるほど、
ナインスになったりとか、
それがなんか味になるって感じですね、スパイスというか、
まあ、それによってちょっとハモリのフレーズがちょっと変わっていくみたいな
隙間を探すのが難しいってことか、その分
そうです、
ね、コーラスがハマる、
はい、
なるほど、
なかなか難しくて、
だからその都度確認しながら歌っていくみたいな感じでしたよね。
そうなりますよね。
でも楽しかった。やっぱあのコーラスがあるかないから全然違う。
あ、本当ですか。
うん、最高です。
良かったです。
でもさ、デモ聞いた時にカフさんが歌ってたじゃないですか。
はいはいはいはい。
それが超プレッシャーだった。
なんでなんでですか。
めっちゃいいから。
あ、まあ、まあクオリティ高いですよね。
うん、
カフさんはやっぱり。
いやこれ超え、なんかしかも聞き込んでたからあれを、うんうん、もうあの中でインプットさせちゃったからこれ超えられるかな自分と思って、
いやもう第一声からもうバッチ
リ、ありがとうございます、
バッチリ超えてらっしゃ
った、ありがとうございます、はい、そんな感じでできた花あかりでしたけれども、ちょっとかかしさんについてちょっと知っていきたいな、
はい、
もっとと思いまして、かかしさんはあの音楽ルーツ、
はい、
とかってどんな感じなんですか。幼少期とか何聞かれてましたか。
そうっすね、まあ、一番昔ので覚えてるので言うとスマップとかですかね。
最高。それおいくつぐらいの時です
か。もう5歳とか6歳ぐらいの時に、あのあれですね、なんて言うんでしょう、長い
短冊 CD、
あ、それ短冊 CD
かわいいよね、
ちっちゃい、
はい、最高、
あれが、まあ、車の中で、
え、ライオンハートとかですか。
違う、もっと前、夜空の
向こう、夜空の向こう
ですかね、
あのオレンジって曲
があります。あ、大好きです
、ね、あ、一番好き、
大好き、本当に
ですよね、
はい、
そうですね、スマップさんの
本当に一番古いかもしれないですね、
めっちゃいい、
うん、
で、中学校とか、
そうですね、中学校になってくると、
うん、
バンプオブチキン、
あ、一緒です
とか、
世代が一緒なんですよね、まあ、まあまあですね、私たち、
そうですね、バンプオブチキンとか、まあ、ラッドウィップスとか、
あ、一緒です
ね、まあ、あとぐらいかな、なんかだんだん、うん、まあバンド系の音楽に興味が出て、
はいはい、
まあ、中3ぐらいでギターを始めてみたいな感じですかね。
そっか、
うん、
その頃バンドとか組まれてたんですか。
いや、全く組んでなかったですね、もう家で一人で練習してましたね。
エレキ、
エレキギターを、はい、
まあ、そうですね、バンプとラッカ
だって回って練習して、なぜかあのユイのバンドスコアが一番最初でしたね。
嘘 え、アルバムですか？
アルバムの、
アルバム
のですか、を買ってユイを練習してました。なぜか
可愛い。そうなんだ。
そうですね、好きでした。
その後はどういうあれだったんですか？
高校に入ってからも、まあ、同じような感じで、
うんうん、
まあ、もっとなんかマイナーなバンドじゃないですけど、例えばなんだろうな、レガとかって
レガ
わからないですね。ですよね。
すいません、
勉強不足。あ、いえいえ、とんでもない
です。何系のジャンルなんです
か？なんかインスト、
あ、インストなんです
ね。インスト系とかもうなんか本当に誰も知らない音楽を自分が知ってるっていうことが、あ、
いつに浸れるやつ。わかります。
こじらせてる感じの。
私もこじらせてて、はい、あの中学生の時の、
はい、
あの学校のバッグに、
うんうん、
ザゼンボーイズ
こじらせてますね。それは
かなりこじらせていたんですけど、すごいわかります、
その気持ち。なんか、まあ、その時代ってあの YouTube もそんなにで、
うんうん、
あのどっちかっていうと音楽探すってなるとツタヤに行って、
あ、借りて、
借りて、そうですね、あの視聴できるじゃないですか。
できますね。
あそこでなんか知らないバンドだな
って。確かにやってた、
やってみたいな。あ、10枚、あ、5枚で1000円か、じゃあ5枚の中に入れて
やってた
みたいなことをやってました。
あ、そうですね、確かにやってたな、それ。
そういう感じでしたね。
へえ、中高はそういう感じで、うん、その後、いや、じゃあ結構邦楽寄りなんですか、ルーツ？
もう全然洋楽とか聞かなかったですね、その時代は。ものすごい J-POP 好きの子だったかもしれないです。
でもすごいなんか盛り上がってましたもんね、そのバンドシーンとかも。
そうですね。
私もチャットモンチーとかその並びで行ったら
最高ですね。
すごい好きでコピーとかしてたんですけど、やっぱりそういうあのアーティストが好きな方って歌詞をすごい大事にされるイメージがあって、
う
ん
う
ん、
あ、確かにそうかもしれないですね。
なんかやっぱ思春期にそういう楽曲を聴いてたら、うんうんうん、その歌詞世界に心を打たれて、うんうん、なんか共感を覚えて、うんうんうん、なんかあ、こういう音楽って素敵だなみたいな学びがすごいあったん で、
そうですね。
自分もそれも今引きずってる感じがしていて、うんうんうん、だから本当に歌詞は今も大事にしてるんですけど、
うんうん、
そう思いません？
まさにな
んか本当に
やっぱり歌詞っていう感じですよ ね、
あの自分が多感な時期にああいうアーティストさんたちと出会えてすごい良かったなって、
う
ん
う
ん
ね、
振り返ると思いますね。最近何か聞かれるんですか？
最近逆に洋楽聞いてます
ね。あ、そうなんですね、
はい、なんか何だろうな、チャーリープースとかご存知ですか？
分かんない。ロックですか？
ロックかな、まあ一人なんですけど、
うんうんうん、
まあ、シンガーソングライター系の感じなんですけど、なんかすごく結構なんかギターリフだけがボーカルと共になってるみたいな音楽が好きだったりしますね。とか、まあベースが全く同じキャッチーなベースラインが全曲通して流れ続けて、それに対してボーカルが乗ってるみたいな、そういう感じの洋楽が
割と好きで、なん
で、
ね、
なんかデュアリパとか、
はいはい、デュアリパ、
はい、そういう系ですね。
そうなんですね。じゃあ結構ビートっていうよりかはそのサオモノっていうか、
うん、あ、そうですね、サオモノが一つだけいてみたいな、それが超印象的みたいな
曲
が
好きですね。なるほど、
はい、
そういう楽曲が今好きだと。洋楽、
はい。
で、歌謡曲ってちなみに聞きます？今回作曲するにあたって書いてくれ、聞いてくれたと思うんですけど。
あ、そうですね、歌謡曲っていう定義のところからちょっと調べて。
そうですね、
歌謡曲
どんな定義でした？
なんか、まあ、一番最初に調べて出るとやっぱり昭和の特定の時代に流行ったじゃないですけど、
うんうんうん、
まあ、ポップス、テレビで流れるような大衆音楽を全体的にそうやって呼んでたのかなみたいな感じで出たんですけど、でもなんか別に最近の曲も何でしょうね、メロディアスな歌をしっかりと
持ち
したものはこれも歌謡曲と呼ばれてはいるらしく、何なんだろうなって思いながら
結構
すごく迷走したような声
があります。そこで見つけた何かあったんですか？
いや、まあ、一番思ったのはあの曲というより歌詞なのかなって思って。そうですね、さっきちょっと、まあ、
はい、
お話しさせていただいた美空ひばりさんの曲の歌詞じゃないですけど、
はいはい、
割と情景を歌うような形のものの方が歌謡曲っぽい のかなって。
あ、めちゃくちゃわかります。ああ、そのそうですね、自分の感情を吐露するよりかは、
そうですね、まさに
その見たものを表現して、うん、そこに何か心情を重ね合わせるみたいな、ね、
情景からそれを見ている人の感情をリンクしてみたいな感じが、おそらく歌謡曲なのかなみたいな。
本当にそう思います。なんか松本隆さんとかそういうのがめっちゃすごいじゃないですか。
あ、
そう
な
んです
ね。はい、なるほど。
私もすごいそれは思います。なんかだからシンガーソングライター的な、
うんうんうん、
その2000年代とかに流行ったじゃないですか、うんうん、
はい、
そういうのじゃない、なんて言うんだろう、本当に小説読んでるかのような、なんかちょっと一歩俯瞰して
描
いてる、そうそうそう、そう余白があるみたいな。
で、ね、うんうん、
でもそれすごい今の J-POP にも通ずる部分ですもんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
確かにそうですね。
確かにそれはすごい思いますね、うん、なるほど。
正解みたいなことですかね、じゃあ。
いや、私も正解わかんないですけど、あの同感です。
あ、同感、
はい、です。めちゃくちゃわかります。じゃあそういうところから新歌謡曲を解釈していただいた感じですね。
まあ、新歌謡曲の新の部分はちょっとわからないんですけど。
なんか自分的には、はい、そのやっぱそれをなんか今の時代の音じゃないですけど、
はいはい、
サウンド面とかで。
とかで
モダンにするみたいなイメージなんですけど、あとメッセージ性、まあ普遍性も持たせるけど、
はいはい、
なんか今の時代に感じるものを表現するみたいな、
うんうんうんうん、なるほど、
はい、
あったんですかね。花明かりは大丈夫でしたか。
いや、最高ですよ。
良かったです、
はい、普遍性とモダンさがすごい共存していて、うんうん、素敵だなと思ったんですけど、今裏話1個思い出した。
何ですか。
最初あのギターからもともと始まってたじゃないですか、
はい、はい、
ポロロン、これなんでですかって聞いた時に、はい、最近歌始まりの曲が多すぎるからそれに対するアンチテーゼだって言って面白いと思って。
そうですね、
めちゃパンクスじゃんと思ったんですけど
ささやかな抵抗
ですね。
まあでもあるのとないのとじゃ全然違うんで雰囲気が。
結果なくしたんですけど ね、 ね、なんか
そうですね、まあうん、アンチテーゼをいつも心に持ちながら、
ね、やっぱそういうタイプ
制作してるっていう感じですかね。
他になんか散りばめたところあります？アンチテーゼ的
な。アンチテーゼを散りばめたところで言うとどこかな。
で、まあ、ギターソロとかもね、
うん、
今ギターソロどんどんなくなってますもんね。
Pさんの曲は
多い
多いです、
ね、逆に私もそれアンチテーゼ、
はい、逆に入れてます
よ。絶対入れてくださいって言って
あーすごい、はい、いいと思います。
あとなんかバンド自体も結構、うんうん、なんて言うんだろう、昔より盛んじゃなくなってきてるじゃないですか、
うん、
バンドサウンドとか。
文化としては
そうですね。そう、だからその生楽器として の、 そのギターとか、
うん
うん、今回ピアノとか、
はいはいはい、
そういう、 なんていうんだろう、生の温度感みたいなのを大事にしたいなっていうのはすごい感じてます、
うんうん、
思ってますよ、
ね、うんうんうん、素敵だと思います。
ありがとうございます、
はい、
そんな感じですかね、
はい、
あのかかしさん実はあれなんですよね、お仕事もされながら音楽活動もされてるということで、
はい、
これ言っちゃって大丈夫？
あ、全然。
あ、大丈夫です。
はい。
結構大変ですか？
あ、でもなんでしょうね。どちらもそんなにあのゴリゴリやってないというか、ゆるく、
はいはい、自分のペースでやれてる感じ。自分の
ペースで、そうですね。
なるほど。
ある程度距離を持ちながらやらせていただいてるような感じですかね。
なんか結構レコーディングとかも、
はい、
あの平日が多かったじゃないですか。
そうですね。
でも仕事を休んでわざわざ来てくださったりして、はい、大丈夫かなと思ったんですけど。
いや、全然大丈夫ですよ。
すごい自由度が高いお仕事で。
そうですね、割とあの寛容な会社といいますか、
なんか多分今その音楽をやる始めるとかって結構勇気がいること。なんか昔ほど CD も売れないし、なんか音楽だけで稼ぐあのご飯を食べていくみたいなすごいハードルが高くなっているからこそ、その音楽に対するなんか向き合い方と踏み出す勇気みたいなのがあんまり持てない方もいらっしゃると思うんですけど、そういう方になんかそういうなんかこういう新しいやり方じゃないですか、その仕事をされながら音楽活動もするみたいな、そういったそのかかえさんの立場から。
そうですね、
何かアドバイスなどあれば。
アドバイスじゃないですけど、でもやっぱりなんかうーん、別にあの仕事をしながらでも音楽は多分続けられると思いますので、なんかもし、ね、仕事をじゃないその音楽との向き合い方の中で、
うん、
まあ、きっかけじゃないですけど、
はいはい、
あのいろんなお声掛けをいただいて、それが仕事に少しずつ変わっていくみたいな感じでもいいんじゃないかなと、
うんうん、なるほど
思いますけどね。
あんま急ぎすぎず。
そうですね。なんかもう決めて音楽一本でやるって決めて、
はいはいはい、
まあ、 仕事はもう辞めるんだみたいな、
うん、
なんかそういうやり方をすると結構あの気持ち病んじゃう人もいるかもしれないで、
挫折した時とかがね、
そうですね、
大変ですよね。
そうですね。なんでもそこはうまい、まあ、自分がどのぐらいの音楽との距離の取り方が適切かっていうのをしっかり見極めて活動されていくのが良いのではないでしょうかと。
なるほど、
思いますね。
すごい的確なアドバイス、ありがとうございます。
こちらこそ
そんな感じでかかしさんのことも知れたんじゃないでしょうか。皆様まだまだね、あの、
はい、
時間が足りないかもしれませんが、
はい、
そろそろお別れということで、リリースとかは近々もしかしたら、
もしかしたらそうですね、
あるかもしれない、
あるかもしれないということで、
はい
、はい、
SNS、
はい、SNS をぜひチェックいただければと思います、
はい、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
ということで今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかったですね。
楽しかったですね
お酒またね、一度打ち上げ的なね、
あ、そうですね、
なんか少人数で乾杯させていただいたんですけれども、
はい、すごいはっちゃけた感じ
ね、美味しい貝をね食べながら
そうですね、貝を食べながら
貝専門店みたいなところに行ってね、
はい、またね、はい、
また乾杯できたらなと思います。これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで P の 10P から始まる第2回目はかかしさんと一緒に新歌謡曲を考えてみました。また次回のリリースでお会いしましょう。さよなら。
さよなら。